はい、前回ですね、もうあと6月でね、新しいメッセージもしばらくお休みさせていただくということを、申し上げて、ブログにもそういうことを書いたので、まあ、いろいろ、お疲れ様でしたとか、ご苦労様でしたとか、これ引退するようなねぎらいのことを各方面からいただきまして、なんとなくなんか不思議な感じなんですけど、はい、今日はウィークエンドというこういうタイトルで、まあ、最後まで半分ふざけてるような感じなんですけど、お話したいと思います。はい、民主党が政権を交代してちょうど1年ですよね。まあ、当時はもう民主党に期待するというよりは、もう自民党にどちらかというと急を据えるような感じの民意の反映だったように記憶していますけども、まあ小泉さん以降ですね、安倍さん、福田さん、麻生さん、こう自民党の世襲組の3代続きのリレーがあってですね、それから政権交代で鳩山さんね、それでここで菅さん不信任決定となればですね、で総辞職というふうな展開でいくとですね、まるで日本の首相の任期はですね、1年というふうに決まっているかのように、まあ、コロコロコロコロ変わっていくという、これじゃあ、まあ世界で、日本が信頼を得ることは到底できないですよね。まるでコンビニの店長のようにコロコロ変わっていくという、コンビニの店長でももうちょっと続くんちゃうかなと思うんですけども、まあ、そこをごねて、まあ、ちょっと踏みとどまったわけですけども、まあ、今朝亀井さんの話を聞いてると、もうほんまは菅さんも辞めるつもりやってんけども、言葉の勢いでディベート癖でですね、なんかこうちょっと1月まで頑張らせてみたいな感じに聞こえちゃったと。もう本人はもうどうに辞める気でおるんやという話ですけど、それ聞いたら一層情けない気分になりましたけども、まあ菅さん感じあかんわいうことで、もう菅さんも最低なのはもう非常に明らかになっちゃったわけですけど、かといってその代わり誰がおるねんというふうに考えるとですね、どこにいますか。で、最低以外の器を探すのが難しいというのが今の民主党の現実なんですね。で、自民党にそれだけの人材がいるか、あるいはそれ以外の野党にそうしたふさわしい人たちがいるだろうか。ね、亀井さん、渡辺さんに下がってどうでしょう。ちょっと寂しい感じがしますね。で、沖縄の米軍基地普天間のね、移転先を最低でも県外というふうに言ってたのは誰やらん鳩山さんですけども、その鳩山さんにペテン師呼ばわりされてる菅さんって、もうなんかもう漫才みたいですよね。なんか笑い話もならない感じなんですけども、そんな民主党の重要閣僚の一人である与謝野さんいますよね。与謝野さん、これ先月私5月の20日ぐらいの、ブログにも書いたんですけど、閣僚後の会見でですね、東京電力の福島原発事故に関して神の仕業としか説明できないというふうに言ったんですね。ちょっと耳を疑うはって感じなんですけど、原発事故が神様の仕業だっていうんですね。で、その原発の事故津波対策に関してもね、人間としては最高の英知を働かせたと思っているというふうに語ってるんですよ。で、東電にその事故の賠償責任を負わせるのは不当だというふうに言葉を重ねていました。さらに遡って、その前4月の月ですね、その事故の評価が最悪のレベル7になった際にもですね、原発は電力供給のために絶対必要というふうに断言し、その事故の評価にかかわらず今後も原子力発電を推進していくというふうに、まあ、イケシャーシャーと語っているんですね。で、彼は自民党時代ですね、通商産業省の大臣として原発を推進してきた、まあ、その責任を問われても謝罪する気持ちは全然ないというふうに 言ってるんですね。もう誰もが我が耳と彼の神経を疑うというようなそんな感じだったんですけど、まあどうでしょう、このように神様の名を持ち出しながら神様を全く信じてない、自分の罪を自覚するどころか悔い改めることもないという、そういう、それこそうなじの怖いものという表現が旧約聖書に出てきますけどもね、まあ鉄のような心を見せられて本当に恐ろしくなるんですけど、こういう人たちが日本を仕切っているリーダーなんですね。ちょっと怖くなります。一方こちらは政治の話ではありませんけども、アメリカ西海岸カリフォルニア州の福音派ラジオファミリーラジオというね、いうのを運営しているハロルド・キャンピングという人がいますけれども、この人89歳のおじいさんなんですけど、まあ、ボケが回ってるわけじゃないでしょうけども、結構この人世界的な規模でですね、5月21日にもう世界は終わるんだというふうにもう断言してたんですね。日を定めて東部標準時間で午後6時から世界の各地でもう今まで見られなかったほどの大地震が起こって、そこにキリストは再臨し、ね、生徒たちの霊は墓場から蘇るというふうに吹聴してたんですね。で世界で大体 3% ぐらいの本当のクリスチャンだけがキリストと共に天に昇る、そして、まあ、ラプチャーと英語で言うんですけども敬居されるというふうに言っていたと。で取り残された人たちは10月21日まで、ね、その日が地球滅亡だそうですけども地上で苦しむんだというふうに言っていたと。まあ、この人のグループは、ね、そういう信仰に立って全米に1200以上の広告板をこう立ててですね、聖書が保証すると書いてですね、まあ神の名を借りて嘘800をこう語っていたわけですね。でこれに乗っかる人たちもたくさんいた、家族を捨ておいてそのツアーに参加した人とか退職金をはたいてその広告用のポスターを自費でまあ貼りまくるという人たちもいたということですね。まあ、こんな具合に先ほどの与謝野さんの場合は神様の存在を信じてなくても神がなさったんだというふうに言うし、キリストの名を持ち出して救済について語っても日を定めて好き勝手なことを言ってそのようにならないと、まあ、間違ったことを言っても嘘を語ってもですね急に天からの罰が下るわけじゃないですね。まあ、実際5月21日何事も起こらなかったわけですけども、ハロルドさんは悪ぶれもせずね今は修正した日を発表しているそうです。はい、与謝野さんも決してね、学校の成績的には頭の悪い人じゃないですよね。確かね、あの東大出てはるようですけども、まあ与謝野さんは議員になる前は何してはったか知ってます？日本原子力発電の社員だったんですよ。そういうことを割り引いても、まあ、言ってることはバカとしか思えない。でまたハロルドさんが持ってる聖書が私たちの持ってる聖書と違うこと、特別なことが書いてあるわけじゃないんでしょうけれども、単純に読み違えてるんですよね。でその読み違いや勘違い独自の解釈に飛びつく人たちもまたたくさんいるからこれだけ有名になるわけですけども、日本語でもいろんな、サイトがありまして、このキャンピングさんの作ってるこのトラクトをですねそのままおどろおどろしい声でですねさも終わりが来るぞというような、声のトーンでですね、そのまま朗読しているのを私も我慢して聞きました。そうするとやっぱりね聖書を用いてですね、それらしいその裏付けらしい聖句を引いてですね言われるわけです。まあアホがいなと思うわけですけども、まあびっくりします。こんなふうにね原発の、事故を体験してもね同じ現象を見ても人は同じように感じるわけではないし、同じ聖書を読んでいてもその反応は同じではないわけです。私はまあ与謝野さんと違う意味でこの津波も事故も神の仕業だと思うし、またハロルドさん以上に私も切に、キリストの再臨を待ち望んでいますけれども、まあ、人は自分が見たいものを見て信じたいものを信じてるんだなと、まあ、思うわけです。私もまあ今日もね淡々と自分が信じているところをお話しするだけですが、まあ、何を話そうかなと考えてこう具体的に決める前にですね このタイトルを思いついてですね、あ、これでいこうというふうに、決めてしまいました。まあ、こういうダジャレが好きなんですね。週末はウィークエンド、これええなと思ってですね、要するにこれパッと思いついたというか考えついた時に、一番先に伝えたいなと思ったことは、週末といってもね、何もかも終わって無になってしまうというような破壊的破滅的なものじゃないということです。で、世の終わりというと、週末というと全ての人が無差別に死に絶えてしまうんだというね、そういうイメージを持たれる人も多いんですけども、決してそうではない。で、聖書が語る週末というのは無差別というよりむしろ選択的です。滅びるのは滅びに値する人、自ら自分自身を滅びにふさわしいというふうに決めちゃった人だけなんです。だから限定的な終わりなわけですね。で、神を信じ待ち望んでいる人たちにとってはそれは喜びであり解放の日です。神の統治の始まりなんですね。初道日本にとっては1945年8月15日が終戦記念日で、ね、無条件降伏の日であったか分かりませんけども、占領されてた日本軍に占領されてた国々にとってはですね、喜び解放独立の日だったわけです。まあ、それによく似てますよね。神はかつて天地創造の際に6日間にわたって創造の技を出され、最後の1日を休まれたというふうに書いてあります。それと同様に神様はこの全ての歴史をですね、その最後の千年を安息の時代というふうにされることでしょう。それが本当に文字通り、人間の暦においてというか時間のスケールにおいて千年を意味するのか、あるいは比喩として一定のまとまりを指しているのか、これは分かりません。一日は千年のようであり、千年は一日のようなので、神様がそれをどれぐらいの期間とお定めになっているのか分かりません。その6000年がちょうど6000年目、5日の日を起点として6000年目に当たるのが終わりなんだというふうに、そしてそれが千年王国の始まりなんだというのが正しいのかどうか、それもよく分かりません。しかしそれは神様がお定めになっていることであって、最後の一日に当たる日を安息のために取っておかれているということはどうやら間違いではないですし、そのことを語ることは言い過ぎではないと思います。まあ苦しい苦役のウィークデーが終わって、いよいよ誠の安息が始まるという感じですよね。そういうイメージからこの週末はウィークエンドというタイトルにしたわけですけれども、まあ、本当の安息が始まる、安息日が始まるわけです。イエス様が来られた時にも、安息日をどう捉えるか、この安息日をどう過ごすかということは大きな論争の種でした。で、安息日に関するさまざまな規定がですね、旧約聖書立法の中にはあるわけですけれども、もう今でもユダヤ人たちは厳格にそのことを守っています。もう金曜日の日没以降はですね、仕事をしない、電気のスイッチを入れることも、トイレットペーパーをちぎることも仕事になるというのでですね、前の日に済ませておくというようなことを本気でこうやるわけですよね。で、その種の類のことがイエスが来られたそのローマの時代にも様々あって、ね、穴に落ちた家畜を助けてはいけないとか、歩く距離も決まってるとか、そういう、まあ、もう、まあ、平安時代の貴族のようにバカバカしい、ね、占いめいたことに支配されとったわけですよね。で、イエス様はあえてその安息日に彼らが嫌がることを目の前で、やられるわけです。病んでいる人を癒したりするわけですよね。で、それを見てこの人は安息日の、ね、大事な戒めを破っているから神からのものではないと言って、安息日の主役であるお方はこのイエス・キリストを拒むわけでしょう。全く馬鹿げてますが、しかしイエス様はあえて彼らがこだわっている安息日の決まりを目の前で破ることによって安息日の本質をです彼らに示されたわけですよね。皮肉なものです。要するに安息日の安息とは何か、その主権者とは誰か、人の子は安息日の主ですとおっしゃいました。人となられたイエスの中にしか安息はないんですね。この方の贖いの中にのみ安息はあるわけです。キリストの血を拒む者、この贖いを拒む者には何があるか、罪に対する不安と恐れですよ。だから必死に 必死にですよ、鉄の掟約束を守ろうとするわけですね。それ何か、不安なんですよ、恐怖なんですよ。安息なんかないんです。だから安息日守ろうとするんですね。でもね、人間が例えば労働を休んで、体を休めたり心を落ち着かせてるってことは何かって、人が安息日を守るんじゃなくて、安息日が人の健康や安らかさを守ってくれてるんですよ。そうしたことを私たちは、逆さに考えたり、本質を置き忘れたりしてるということなんですね。さて、まあ、その千年王国が終わると、現在の古い天地は過ぎ去って、新しい天と地が創造されることが聖書の中には繰り返し書かれています。その時ですね、神を信じ神の御心を行う者たちは皆復活して新しい体を与えられ、そしてキリストと共にそこに住む、これが約束されています。まあ、聖書の、この分厚い聖書の最初から最後まで一貫して、伝えていることのメッセージの中心は何かというと、神が人と共に住むということですよね。ここに安息があるわけですけども、神にまみえることは、人が罪の状態で神にまみえることは安息ではなくて恐怖なんです。この清いお方、義なるお方と安息してまみえることができるのは、もうキリストの血を置いて他にないわけですね。このお方の義を着ているがやに、私たちはこのお方に抱きしめられても溶けることなく、焼けつくことなくですよ、安心して温かさを感じることができるわけです。まあ、旧創造の世界から新創造の世界へと完全に移り変わるわけです。この、まあ、千年王国から新天新地に至るその新しい世界のことを聖書は神の国というふうに呼んでいるわけですね。イエスは律法学者であってある、その優秀な、ね、律法学者であったニコデモという人にこう語っておられましたね。ヨハネの3章の3節ですけども、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはないと。そうなんです、新しく生まれなければ神の国を見ることはないわけです。聖書の言葉をどれだけ頭に詰め込んでも、禁欲生活を送っても、修行を積んでも、善行を行っても無駄なんですね。めでたく日を言い当てたとしても、全くそれは神の国に入る資格を得たことにはならないわけです。終末や神の国に関することはマタイの福音書の24章から25章の中に結構詳しく語られています。マタイの24章を今日はちょっと見てみたいと思いますけれども、ちょっと読んでみましょうか。どの辺まで読もうかな。24章の14節ぐらいまで読みましょうかね。1節から、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争や戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。 この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。まあ、まさに終わりのことが書かれているわけですけれども、2000年前です。2000年前、オリミヤマで座っておられた時に弟子たちに密かに語った言葉、聞いていたのは多分12人だけでしょうね。この当時イエスがおっしゃってたことは、ユダヤ教のね、異端、ナザレ派の異端として評価され、そして時の権力ローマによって十字架刑に終わるわけです。で、彼はユダヤ人の王と自称したということであざけられて、弟子たちもみんなちりぢりになる。非常に社会的に見れば小さな勢力です。しかしイエスはここでですね、自分が今ここでオリーブ山で語っているこの言葉ですね、全世界に語られると断言してますよね。これすごいです。で、それまでにどんなことが起こるか、どんなことが起こるか、いろいろと書かれています。で、この続きもいろいろあるわけですけれども、24章の全体を解く鍵はですね、一節のイエスが宮から出て行かれる時だと思います。エルサレムの神殿というのは本来神と人との会見の場所ですね。その神聖な場所、宮からですね、宮の主であるお方が出て行かれると、つまり教会からイエスの臨在が消えることを暗示しているわけです。人々はイエスがここで彼らの心の内を見透かしておっしゃっているようにですね、この荘厳な神殿を見てすっげえと思っているわけです。ガリラヤ出身の田舎者の漁師たちが多かった弟子の構成ですから、エルサレムやってきて、そのすごい神殿を見たら、うわーすごいなと思ってるわけですね。その心の内を見透かしてですね、このね、この意思が一つとして崩されずに残されることはないっていうふうにおっしゃるわけです。要するに人目には華やかに素晴らしく見えても、中身は霊的に空っぽだということをイエスはこう警告しておられるわけですね。そして人に惑わされるなということを言っておられます。キリストの名を名乗る者が人を惑わすからです。さらに戦争や戦争の噂、そして民族や国同士の対立関係が激化すること、そして飢饉や地震が各地に起こることなどが語られています。不法がはびこって多くの人たちの愛は冷たくなることが書かれています。しかしここではっきり語られていることをもう一つ確認したいと思うんですけども、6節です。しかしどう書いてますか。終わりが来たのではありません。しかし終わりが来たのではありません。しかし終わりが来たのではありませんとはっきり書いてあります。つまりね、終わりは悪い出来事の積み重ねによっては来ないんです。終わりの印は何ですか。先ほども言いました、イエスがオリーブ山でわずか十数人の弟子に語られたそのことですね。福音が全世界に述べ伝えられるということです。それが終わりのスイッチです。24章14節、もう一回見てみましょう。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますとはっきり書いてあります。だから終わりは悪い出来事、不吉なこと、戦争や天災の積み重ねによって終わりになるんじゃないんです。核爆弾が炸裂するから、原子炉が爆発するから終わりが来るんじゃないんです。福音が全世界にくまなく伝わった時に終わりが来るんです。聖書にはっきり書いてありますね。これまでにもね、世情が不安になると終末に関する噂や思想というのはたくさん出回ってくるわけです。この世で 不安とか不満とか不全感を抱く人たちはこの種の話にはパッと飛びつくんですよ。飛びつくんです。終わってまえとね、思うんですよ。世界中どこでもいつの時代も同じです。で、時々世を儚み自暴自棄になった人たちがね、無差別に人を殺すような事件も起こりますけども、世の終末というのはこの種の終わり方ではないんですね。で、こういうね、その秋葉原で人を殺しまくったりとかね、どこどの駅で人刺したりとか、こういう事件を起こす人、小学校へ乱入してこう子供を殺すとか、こういう人たちは大抵こう思ってるんですね。何もかもおしまいや、みんな道連れにしたるとこう思ってるわけです。世の終わりというのはね、そういう腹いせの破壊とか破滅じゃないんですよ。神ご自身が己の身を切るような痛みを持った裁きなんですよ。自分だけ神様に気に入られて救われようという考え方のせこさ、これ道連れ型の破壊行為と動機においては大差ないと私思いますよ。言ってること分かります？自分だけ神様にちょっと気に入られて救われようというせこさ、これはね、あいつもこいつも幸せそうなやつみんなついたら、一緒に道連れしたらという犯人とね、動機においてはそう大差ないと思いますよ。社会的な制裁が怖いだけ、今まで恵まれてきたから周りの人にちょっと悪いかなと思うから美味しそうな宗教を信じはるだけで、動機におけるそのせこさ、浅ましさというのは大差ないです。要するに何、そこにあるような強烈な自己中心ですよ。己のことしか考えてない。神は実にその一人をお当たりになったほどによう愛された、この世の中にあなたの名前を入れてごらんなさい。こんなふうによう聞かされるでしょ。私も言ったことあります。確かその通りなんです。真由美さん、ここにあなたの名前を入れて味わってごらんなさい。なるほど、その通りなんですね。で、この御言葉は聖書の中でも最もポピュラーなものです。で、聖書をろくに読まない人も大抵知っています。でもこの意味本当に分かってるんでしょうかね。神は一人子を、実にその一人子をお与えになったのによう愛されたんですよ。で、どういうことですか。神はどのような罪深い町であっても滅ぼすには忍びないということです。ソドモを滅ぼすときにね、アブラハムにこうおっしゃったんです。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。創世記18章17節に書いてあります。アブラハムに取りなさせたいんですよ。神は義なるお方ですから、そこで行われている忌まわしい出来事、偶像礼拝や汚らわしいこと、人を人とも思わないような不自然なこと、これを許すことができません。しかし神はそのような民を忍耐をもってずっと養ってこられているわけですよね。簡単に気を下して滅ぼすことは忍びないんです。だからそのことをアブラハムに明かすわけですね。アブラハムは分かりました。全世界をお裁きになる方は抗議を行うべきではありませんか。その通り抗議を行われてソドムは滅びたんです。しかしそこにある深い痛みや葛藤をアブラハムに伝えたかったんでしょう。これ神の御心ですよ。こんな世界は滅びてしまえ、滅びの警告、世の終わりが来る、悔い改めよと、その通りですよ。でもそんなもん得意げに張りまくって看板立ててる人どんな気持ちですか。本当に痛みや憂いを持ってあの看板立ててたらあんな立て方するできないですよ。できないですよ。私はできないと思う。本当に不思議な罪深い女性を腰掛けてね、乾いてる女性に自分も水をくださいと求めてくださったお方でしょ。雷病人のその汚れていると言われた雷病人を抱きしめて癒してくださったお方でしょ。あんな罪深い女、この方が神から使わされたものなら、あの娼婦がどれだけ不思議だらか分かってるはずだと。その髪の毛で足に触ってんのをね、捨て置かれるお方はこの女がどんなに汚れてるか分かってないお方だから、神から使わされてないって思うわけでしょ。でもイエスはそれ分かってて全部受け入れるわけでしょ。蹴散らしましたか。 そうされなかったですね。ニネベを滅ぼすときにはヨナにその御心をお示しになりました。こう書いてあります。私は大きな町、この大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないかって。今東北の酪農家苦しんでますよ。もう自分が育ててきた牛たちがね、痩せ細って死んでいくのを本当に忍びない。片道3時間かけて餌屋に行ってる人もおる。同じようにね、いやそれ以上にそこにいる牛1匹を、牛1頭をね、神は覚えてらっしゃるってことでしょ。この御言葉違いますか。簡単にあの地震は神の裁きや、津波は神の警告や、その通りですよ。私もそのようなことを申しました。でもそれね、痛みも憂いも悲しみもなく言い放つ人ってちょっと正気じゃないですよ。恐れ多くもね、神を信じるイエスを主であるというのであればね、アブラハムのように取りなし、ヨナのように学ぶべきじゃないでしょうか。アブラハムは当然ソドムを罪ある町として距離を置いてましたけども、老いロトが住んでいるその町考えてね、その身を案じてその救いのために取り出しました。アブラハムにとってソドムの滅亡というのは他人事じゃなくて自分事なんですよね。一方でヨナは罪深いニネベの町なんか滅んで当たり前や思ってたわけです。自分が御言葉を与えないとそんなとこ行きたないと、自分とは切り離して考えようとしたんです。でも神はそんなヨナに、それは神の御言葉を預かる預言者の態度ではないと教えるわけですね。さらにそのヨナへの取り扱いが、ヨナは海へ投げ込まれて3日間魚の腹の中にいて、そこから口から出てきて神の言葉を語るでしょ。それがイエスの十字架と復活のモデルとなっていくわけです。でそのね、メッセージの核心は何だったかというと、主権者は誰でどのようなお方かということをヨナ書は教えてますよね。そして悔い改めの重要性ということです。ソドモの人は悔い改めませんでした。神の前に心を低くする人は5人に満たなかった。しかしニネベの人たちは悔い改めたので、その滅びの時を少し延ばすことができた。愛というのは決して問題を分離しないんですね。自分から切り離せない、抱き込むんです。自分自身の中に抱え込むんです。愛ってそうでしょ。例えば家族の中に何か問題が起こったとします。子供が何か悪いことした、親はそれを自分の苦しみとして抱え込みます。それは子供がしたことで私関係ないですよ言いませんよね。子供が病めばよ、親も病むんです。子供が傷つけば親も傷つくんですよ。子供が罪を犯せば親が痛むんです。そしてもちろん正しい親であれば、その問題をね、うやむやにはせず、きちんと償いをして、そして罰や制裁を甘んじて受け入れるでしょうね。しかし子供の受ける恥や苦しみを他人事とは決して思いません。自分のこととして激しく傷ついて苦しむんです。子供を残して、子供をその問題の渦中において自分だけが問題を回避して安全地帯へ逃れようと思うでしょうか。それは罪深い私たち人間であったとしても、人間の親であったとしてもできないことですよ。愛というのは自分自身の中に問題を抱き込むことです。抱え込むことです。キリストは私たちの罪を抱え込んで十字架に向かってくださったんでしょ。神は私たちの愚かさ全部抱き込んで、自らを裁いてくださるわけでしょ。滅びが来る世の終わりだって簡単に言えますか。 地震は神の裁きだ、神の警告だと声高に叫ぶ人たちがいます。その通りですよ。もうそういうことを冷たく言い放つ人々に、私は少なくとも神の愛を感じることはできません。終末に関する予言の成就を楽しげに吹聴する人たちがいますよ。私はそのような人たちに、そのような態度にキリストの香りを感じません。共に死ぬにしても生きるにしても、大切なのは神様とのつながりですよ。神との絆がなければ、死んでもそれは滅びではないし、生き残ってもそれは救いではないでしょうね。世の終わりというのはあくまでも人の管理の終わりです。神の統治の始まりです。それは信仰者にとっては解放では喜びなんですけども、一方では痛みです。神の救いを最後まで受け入れない人たちがいるからです。それ見たことかという裁きじゃないんですよ。もちろんそれは罪に対するふさわしい報酬です。愚かさに対する当然の報いです。しかし神はそれを天からね、空見たことかと裁くんでしょうか、じゃない。世の終わりにはそのクライマックスにキリストの再臨があります。ペテロ第二の手紙を見たいと思いますけども、3章です。第二ペテロの3章ご覧ください。一節からどこまで読もうかな、10節まで読みましょうか。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざける、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の板書は焼け崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。この終わりの時代にはキリストの再臨をめぐって大きく2つの誤解があることを語られています。キリストはもう来ない、あるいはまだまだ先だと思っている人たちがいるということですね。でもう一方では、キリストの再臨を遅いと思う人たちがいるということです。で、再臨がいつあるのかということをめぐっても、キリスト教のいわゆる各宗派によっては考え方がバラバラです。でもね、聖書全体を読めば、教会が大きな観難の前に軽挙に遭う、そのハロルドキャンピングみたいな話っていうのはないんです。マタイの24章を見ても13節にどう書いてあったかというと、最後まで耐え忍ぶ者が救われると書いてあるんです。 途中で苦しみに遭わずに軽挙されるとは書いてません。最後まで耐え忍ぶ者が救われる。終わりの時代のことが語られていて最後までって書いてあるから、いわゆる最後までですよ、文字通り。終わりの日には旅に出て行った主人が帰ってきます。しかしそれは主人が帰ってくるということであって、その家の終わりじゃないんですよね。ただそのタイミングは管理人にとっては思いがけない時だということです。別の例えでは、主はね、ご自分を泥棒に例えてまでそのタイミングが思いがけないものだということをね、あらかじめ語ってくださってますよね。要するにどういうことかというと、神様はご自身の忍耐深さを知っておられるので、その日を少しでも延ばされる。それはなぜか、一人でも滅ぶことを望んでいないからだと書いてあります。いつがその神の忍耐の限界であるのか、こんなことを人が定めるのは非常におこがましいことであると私は思います。いずれにしてもそれは非常に思いがけないタイミングであるということですね。先ほど救いや滅びが選択的であると、無差別に、ね、津波に飲み込まれるとかね、誰から関係なく地震のこの地割れの中にこう落とし込まれるとか、そういうものではなくて、マタイの24章40節にありますけれども、畑に2人いると1人取られ1人は残されるというような確率あるいは状況だということが分かります。ちょっとそこをもう一回見てみましょうか。マタイ24章これはノアのその洪水の時に箱舟に入る前の状況となぞらえて書かれていますので、そのあたりをちょっと読んでみたいと思いますけども、37節から、44節まで見ましょうか。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。2人の女が薄を引いていると1人は取られ1人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。つまりどこかの教団や宗派に属しているから安心とか、誰かのメッセージを続けて聞いているから大丈夫というようなものではなくて、個人を見極めて振り分けるような厳粛な選別があるということですね。一人は取られ、一人は残される。習慣的にどこか一箇所に集まって宗教的に奉仕するのも、あるいはネットで美味しそうなものをつまみ食いして良いところ取りするのも、これも同じですね。全て自己中心であってキリスト中心ではありません。私たちは今おそらくね、全人類の全ての歴史の最終コーナーを曲がったところにいることは間違いないです。いわばこの歴史の最後の見届け人というか、あるいは見張り人としてこの世に今置かれているわけですから、非常に責任が重いと思うし、また非常に生きがいがある特別な時代と言えるかも分かりません。もしかしたらこの体に命があるままでですよ、キリストをお迎えすることになるやもしれません。 ですから喜びを持ってキリストを待ち望みつつ、同時に恐れを持ってこの世を見つめて憂い愛し、また取りなしたいと思うんですね。そのためには私たちの心が決して人に惑わされずね、この世に汚されずに霊的に正常に機能することが大事だと思います。悪や不正、汚れに対する嫌悪や怒り、こういうのも機能しなくなると問題ですよね。もう慣れてしまう、腹も立たない、怒りが湧き上がってこない。イエスは怒ったでしょ、怒ったでしょ、宮を強盗の巣にするのかってね、商売の家にするのかって、私の家は祈りの家でないといけない。パウロはアテネの人たちが偶像を拝むのを見て義憤にあふれたわけです。自分もやましいところがいっぱいあるから、自分も罪があるから、まあまあ何でもええことにしましょうやって、これ愛でも何でもないですよね。麻痺してるんです。また愛すべき存在が闇、傷つき失われていくことへの憂い、それがそのまま祈りだと思うんですね。終わりだ、再臨だっていうふうにね、不自然に心をかきたてて追い立てるようなものでは決してないと思います。道元というね、禅宗の開祖がいますけれども、まあ、彼が生きた時代というのは、まあ、末法の思想が蔓延してたんですね。仏教でもこの末法思想地はありまして、この末法を理由にですね、修行をサボる人たちがいっぱいおったそうです。でそういう人たちを一括する文章が残っとるんですね。面白いですね、まあ、もう終わりだっていうので、もう修行しても一緒やないかというふうに考える人たちがいた、まあ、これを道元はまあ悟しているわけですけども、まあいわゆる人間の宗教のレベル、禅のレベルでもですね、そうした落ち着きのなさというのは揶揄され、また喝破されるべき状況だということですよ。レベル低い。で、終わりに際して重要なことは何か、何か特別なことではなくて、淡々と主と共に生きる日常性だと私は思うんです。テサロニケの手紙を見てください。第2テサロニケ。テサロニケの手紙は、再臨について、新約聖書の中では最も詳しく書かれているところです。また、時間を割いてご自分の目で確かめてみていただきたいと思うんですけども、まあ、こうしたまだ聖書や手紙がない時代、新約聖書や手紙がない時代ですから、キリストの再臨について聞かされて、その時期がいつなのか、いやもう来たのではないか、すぐに来るのではないかということで落ち着かない人たちもいっぱいいたわけですね、まあ、パウロの時代です。そういう人たちに対してパウロがどういうふうに書いているか、これを見てみたいと思いますが、第2テサロニケの3章10節からいきましょうか。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。この10節の言葉は、働かざる者食うべからずというふうに日本語で、訳されている、ことわざの元になった言葉ですね。でそれはもともとどういうことかというと、再臨や再臨やって言って騒いでる人たちが落ち着かなくなってる人たちに対する戒めの言葉だったってことですよ。なんで騒ぐんかって、もちろん特別なことです。本当にもう一度主に お会いできるということは特別なことです。しかし今私の中に主がおられるわけでしょ。今私たちは主と歩むことができるわけでしょ。それ自体特別じゃないですか。だから日常が充実していればですよ、主とお会いすることも特別ですけれども、もちろん特別ですけれども、それほど特別ではないということじゃないでしょうかね。日常が貧しすぎるからね、大騒ぎするんですよ。仕事が手につかなくなるんですよ。今私が与えられている仕事の中に働かれる主を味わえば、信じれば、いつ主がお越しになったって別にどっちことないじゃないですか。慌てることもないし、うろたえることもないじゃないですか。もちろん時の印、聖書に書かれている印をしっかり見分けて、今それがどのあたりまで来ているのかということを見極めることは必要です。でかといって大騒ぎして嗅ぎ立てる必要はない、焦る必要はないと思います。日々今自分がいる場所で確実に人ともにあること、これが最も大切なことだろうと私は信じています。はい、ひねくれ者のための聖書講座28回まで、来ましたけれども、まあ、この28回が、シリーズ最終回になるのかどうかちょっとまだ未定ですけれども、とりあえず、しばらく、新しいメッセージはお休みということにしたいと思います。来週のエペソの6章のメッセージを持って、しばらく配信はストップということでよろしくお願いします。ありがとうございました。